ミプーの子育てうんちく教室拡大版後半戦、やさあやっていきましょう、やっていきましょう。まだまだ後半戦始まったばかり。さあこの勝負一体誰が勝つのでしょうか。というわけで後半戦です。熱中症、そうですね、さっき言った通り、まあ、周りの大人が気をつけるしかないっていうところで、まあ、どういうところで具体的に気をつけていけばいいのかっていうのをちょっと後半ではお話ししていきたいと思います。まず、子供はですね、その体が弱い、体力がない、それ以上に体温調節機能がまだ未発達です。なのでなんて言うんですかね、大人より熱中症がかかりやすいし、その未発達っていうことは、要は体温が40度ぐらいになってもうまく汗をかけなかったり、逆に汗をかきすぎちゃったりとか、そういうことがあるので、まあ、ガンガン対策取っていきましょう。というわけで対策です。水分を多めに取りましょう。大人より子供の方が新陳代謝が活発です。新陳代謝が活発っていうことは、要は細胞がいっぱい生まれ変わってるってことですね。毎日毎日ニョキニョキキノコのように育っていく子供たち、いや本当キノコのように育つなって思います。私キノコ大好きです。だからディスってるわけではなく、キノコ大好きです。なんでその新陳代謝が活発で、体がどんどん入れ替わって新しいものになっていくっていうことは、汗や尿の量も大人よりちょっと多いってことなんですね。なんでまあ前回言った通り、水分だけ取るといけないので、まあミネラルの量も気をつけながら、水分量もちょっと大人より多めに必ず取るようにしてください。あとまあこれはてか全体的に大人にも当てはまることなんですけど、熱や日差しから守ってください。自律神経というのがありますね。自律神経っていうのは、要は心臓が動いたりとか、なんか意識していないでも体が勝手にやってくれること、汗をかくとか、そういうのを自律神経って呼ぶんですけど、逆に喋るとかっていうのは、私たちこうなんていうんですか、なんか意識して喋ってるじゃないですか。なんか無意識のうちに喋るの寝言じゃないですか。寝言は自律神経じゃありません。だから汗をかいたりとか、放熱、発汗、そういう体温調節は全て自律神経が担当してるんですが、子供は自律神経がまだ未熟なので、こう例えばですね、汗をよく吸う服装にするとか、あと黒い服を避けるとか、それ以外にも風通しのいい洋服を着させる、あとは汗をかいてすぐ冷えてしまわないように着替えを多くする、日光を遮るように帽子を身につける癖をつけさせる、これ必ず大人が帽子かぶったっていうだけじゃなくて、子供が自主的に帽子を外に行くときはかぶるっていう風になるように、こう促して声かけていく方が私はいいと思います。まあ、もちろん大人になったら帽子かぶるかぶらないはね、自分の好きでいいんですけどね。で次、これ結構なんですか、大人は分かりづらいんですけど、地面の熱に気をつけよう。アスファルトでとか、あと車のボンネットとかで卵が焼けたみたいな話聞いたことありますかね。地面に近ければ近いだけ暑いんですね。なので外を歩いている時、小さな子供と手をつないで歩いているお父様お母様、あなたが感じているより5度10度暑いところにいたり、またそのアスファルトの上で転んでしまった子供は結構やけどを負うとか、そういうレベルで危険だったりします。このあたりはこう大人になって地面から離れたところに頭がある私たちでは気がつきにくいところなので、大人が気を使っていきましょう。次、暑い環境で置き去りにしないようにしましょう。はい、車の中に置き去りにしない。なんで毎年このニュースが流れるのか、ミップーはおこです。 車の中とかに置き去りにしない、暑いところに置き去りにしない、小さな子供から目を離さない、これは大人にも大人の事情があるのはよくわかるけど、どうしてもやらなきゃいけない大人の責任です。次、室内遊びも油断しないようにしましょう。これ前回も言いましたけど、その日差しだけじゃなくて湿度、ジメジメ感、そういうのもすごく体力を、まあなんていうか奪っていくので、皆さん室内だからといって油断せず気をつけていきましょう。あとは周りの大人がちゃんと気にかける、自分で、子供は自分の体調の悪さがわからないっていうことをちゃんと念頭に置いておく。なんで気持ちが悪いって言わなかったの、なんで頭が痛いって言わなかったのみたいなのは厳禁ですよ。子供は分かりません。なぜなら頭が痛くなった回数が私たちとは全然違うから。私たちは今まで生きてきて何回頭が痛くなったことがある、100回ぐらいあるんじゃない。子供はまだ10回目だったりするんですよ。10回目ぐらいだとまだまだ、え、これが頭痛いってことなの、これが気持ち悪いってことなのってなったりするので、そのあたりはねしょうがない。なので周りの大人がよく見て子供が体調悪くなっていないかどうかきちんと確認していきましょう。あと、外の遊びで夢中になりすぎない、これは室内での遊びもそうですね。やっぱ遊びに夢中になってるとお茶飲もうって言っても、ううん、後でいいって言われるんで、飲ませてください。無理やりはダメですけど飲ませてください。無理やりはダメだけど、ここら辺はね、なんていうか、もうなんて言ったらいいのかな、無理やりはダメなんだけどさ、生命に関わるところはさ、もう無理やりにでもお茶飲ませたいんだよね、密封は。だって死んじゃうかもしんないんだよ。死んじゃうぐらいだったらちょっと子供が嫌がってても無理やり飲ませちゃえばいい。ダメ？いやダメです、はい、ダメです。無理やりはよくありません。なんでこんなに今回熱中症について長くお話ししたかと言いますと、小学校の1年生のお子さんが熱中症で死亡するという事故がありましたね。非常に難しい話です。小学校になれば、要は1クラス25名40名ぐらいをたった一人の担任が見ることになります。そういう時にどこまで目を行き届けられるか、体調が悪い子がいるかいないかをきちんと見れるか、非常に難しいです。そしてそうなると、集団管理っていうのが非常に大切になるんですね。それをいい子とか悪い子とかは置いといて、日本では社会性の教育って呼びます。みんながやっていることをきちんと自分もやる、要は軍隊形式の教育ですね。更新させたり、朝礼で先生の話を起立したままきちんと聞き続けられたり、そういうところで一人飛び出す子供がいないようにする。一人飛び出して目立ってしまった子供はその集団から落ちこぼれていくっていうと言い方悪いな、なんて言うんだろう、外れてしまうっていうことを、幼稚園から卒業して小学校中学校になると、伝えていくところがあるんですよね。やっぱりその子供は体調、自分が悪いことに気がつけないっていうのも、もう小学校中学校になったら体調が悪い場合は自己申告をきちんとするっていうのが今度は役目になっていくんですよ。もちろんそのギャップは埋めていきますよ。なんですけど私たちは子供が元気で大きくなることをいつでも祈ってて、その上でちょっとでもこの社会で生きていく上で生きていきやすいように指導していきたいなといつも思っています。この度熱中症のことは、なんていうか、 気をつけていきたいですね。なんかすごいうまく言えなくてすいません。皆さんの心にも何か届いて熱中症に気をつけてくれたらなって思います。ミップの子育てうんちく教室でした。の時間がやってまいりました。いや、さっきのコーナーではね、最後ねちょっと暗くなっちゃってごめんなさいね。いつでもね明るく元気でみんなのアイドル、1億人のファンがいる、みんなが会いたいミープーだよっていうテンションがちょっとなくなっちゃってすいませんね。いつもそういうテンションでやっていってるつもりだったんですけどね、こういう早口で喋っててよく噛まないねって言われるんですけど、早口言葉とかやるとめっちゃ噛むんですよ。なんででしょうね。いやーねー、ちょっとね熱中症の事故のは難しいなって思いますよ。その校長先生の話をね、みんなが起立した状態できちんと整列して一定時間その整列を乱さないで話を聞ける、その能力って社会人になったら絶対必要なんですよ。フリーランサーとかでない限り、というかまあ、もちろんそういう能力があまりない方もいらっしゃって、それでも全然生計を立てている方はいますけど、そういう能力があった方が絶対生きやすくはあるので、とりあえず生きやすい能力、生きづらくなりづらい、選択肢が多くなれるように能力を詰め込むのが教育なので、整列してお話を聞けるようにするっていうのが私自身は間違った教育だとは思いません。ちょっと軍隊方式で昭和の匂いが消えていないんじゃないかっていうのはすごくよくわかりますけど、そういう教育法自体はすごくよくわかります。まあ、ただ私たちのさ仕事はさ、子供がきちんと大きくなって次の社会を支えていくとかそういうのを置いといて、その子供が幸せになる、幸せにその後の人生を送れる手助けをする仕事なんですよ。その後の人生って何ですか？死んだらないですよね。だからたとえその子供がこういうこと言っていいのかちょっとあれですけど言っちゃいますね、たとえその子供が本当に犯罪者になったり極悪人になったりテロリストになったりするとしても、私たちこういう子供、教育に関わる人間は未来でその子供がそういう人間になる、絶対になってしまうような適性を持っていたとしても、その命を守る責任があるわけです。その命を守り、その後の人生を保障し、その上でもし犯罪者に分からないですけど、犯罪者にもし絶対になると分かっていたといたら、ならないように全力で教育をするのが教育です。熱くなっちゃったね。ちょっといつもの行きますね。ツイッターアットピフリネットフォローお願いします。フェイスブックうんちゃらかんちゃらスラッシュピフリネットスラッシュピフリネットいいねをしてください。メールアドレスございます。ゆうさんメールありがとうございました。ファニーアットピフリドットネット、ファニーアットピフリドットネットです。お便り待ってます。ニップへのラブレターもいつでも待ってるわよ。いやゆうさんもねミップにね一言ミップ大好きだよとか入れて、あごめんなさい、あすいませんでした。次回放送日、次回放送日は、8月27日、8月も終盤にかかりますね。室長は未定です。お届けしましたなミップでした。またのご来店をお待ちしております。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りしました。